デレック・プリンス・ミニストリーズ土台を据える第7回
土台を据える神の力を伝える。今日は第一歴代史28章20節を宣言して始めましょう。ダビデがソロモンに宮を完成させることを指示したところです。あなたとなっている箇所を私たちに言い換えて宣言しましょう。それが宣言の機能の一つ、御言葉を個人的なものとさせます。強く大しくことを成し遂げなさい。恐れてはならない、おののいてはならない。神である主、私たちの神が私たちと共におられるのだから。主は私たちを見放さず、私たちを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる。アーメン。ではヘブル6章1節2節にある6つの基礎の教理を続けましょう。私たちは最初の3つについて話してきました。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いです。清めの洗いの教えに関して新約聖書が教えている3つのバプテスマについて語りました。バプテスマのヨハネのバプテスマ、水によるクリスチャンのバプテスマ、聖霊のバプテスマです。それら6つの基礎の教理の4つ目の手を置く儀式に入っていきましょう。このメッセージのタイトルを神の力を伝えると表現しましょう。多くの人が手を置くことが基礎の教理に含まれていることに少し驚かれるかもしれません。なぜなら最近のほとんどの教会では語られることが少ないからです。しかしちょっと考えてみると、それはとても論理的なことでなければならないものです。なぜなら手を置くこと、神の力と権威を伝え移すことはキリストの体へのつながりをもたらすことだからです。それは主任牧師とユースパスターをつなぎ、一つの世代から次の世代へとつないでいくものです。ですからこの手を置くという奉仕の機能はキリストの体のつながりというか連続性を生み出すものです。伝統的にそれが使徒ペテロの日から現在まで守られてきたと主張している教会があります。私はその主張のことではなく、手を置くことの背後の根拠が理論的であることを言っているのです。私たちは世代から世代へと、またミニストリーからミニストリーへと引き継がれる方法が必要であり、その方法がこの手を置くという儀式として聖書に提供されています。それは聖書の最初の書から見られ、神の民の歴史全体まで続いていることは興味深いです。神の民の歴史には不可欠な要素なのです。それには霊的な目的が確かに含まれているでしょう。第一に、誰かに手を置くことは自然な人間の反応だということです。赤ちゃんに熱があったら母親はほぼ理由もなく赤ちゃんの額に手を置くでしょう。あるいは長い間会っていなかった二人は互いに肩に手を置くか握手をするか、どちらにしても手によってつながります。手は人と人が互いにつながりを作る主な方法の一つです。霊的文脈において完成された特定の目的があることをお伝えします。第一に伝えることです。聖書には祝福、権威、知恵、聖霊、霊的賜物の奉仕を伝えるために用いられた手を置く儀式が見られます。第二に委任です。キリストの体における奉仕の場所をある人に委任する聖書的方法です。それ自体神の任命を承認するものです。教会のことは投票で決めるものではないことを理解する必要があります。神は投票を求めておられません。多くの教会が役員や牧師のための投票、その他の役割のための投票をしますが、それは実は聖書的ではありません。任命をされる方は神です。イエス様は弟子たちに言いました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、私はすべての働きやミニストリー、教会での任命において、それは真理であると信じます。ご自身の体であるイエス・キリストが教会のすべての頭なので、人ではなく神が選ぶのです。 私はイエスの権威によらない任命は全く妥当ではないと考えます。しかし任命が人を特定のものにさせるのではなく、神がその人がそうであるべきと決めたことを認めるものだと思います。役員について話し合う教会のミーティングの中にあなたがいるなら、あなたの目的はあなたが役員として誰になってもらいたいのかを決めるのではなく、神が役員として選んだ人を決定するためであると思います。それは全く別の態度です。私たちはどういうわけか聖書や教会でわずかにしか見られない民主主義に蝕まれています。それは議論の的になり、その議論について話す時間もないのでこれ以上深入りはしません。第3に、支持、推薦、あるいは権威を与えるために用いられます。第4に、整えるためで、霊的賜物や霊的権威、その他神が任命した働きを行うためにその人に必要なものを与えるためです。重要なことですので復習しておきましょう。人々を任命するときに手を置くことの機能は承認するためですが、神の選びの人を指名するものではなく、特定の働きのために人を使わすためです。権威を持ってその人を承認することです。その人に必要なすべての霊的権威や霊的賜物が整えられるように用いられるものです。いくつかの例を見てみましょう。一つ目は旧約聖書からです。創世記48章8節から20節までを開いてください。とても興味深い箇所です。ヨセフは父ヤコブに祝福してもらうために二人の息子をヤコブのところに連れてきました。神ご自身の祝福の次に願う祝福は父あるいは祖父からの祝福ではないかと私は思います。聖書を読むと、とても重要なことは父の祝福を受けることであるのがわかります。まず8節から11節を読みます。イスラエルはヨセフの子らに気づいていった。これは誰か。ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった子供です。すると父は、彼らを私のところに連れてきなさい、私は彼らを祝福しようと言った。イスラエルの目は老齢のために霞んでいて見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄せると、父は彼らに口づけし彼らを抱いた。イスラエルはヨセフに言った。私はあなたの顔が見られようとは思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供を私に見させてくださった。私の涙を誘うものの一つが神の忠実さです。それは悲しみではなく、神の忠実さを思うと涙が溢れてきます。12節、ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて顔を地につけて伏し拝んだ。聖書の中の人物が両親や長老のために示している尊敬の態度に注目してください。13節、14節。それからヨセフは2人を、エフライムは自分の右手にとってイスラエルの左手に向かわせ、マナセは自分の左手にとってイスラエルの右手に向かわせて、彼らに近寄らせた。するとイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの頭の上に置いた。マナセが長子であるのに、彼は手を交差しておいたのである。通常は長子がより大いなる祝福を受けるため右手を置かれます。ですからヨセフは長男であるマナセをヤコブの右手側に近寄らせました。しかし聖霊の促しによりヤコブは自分の手を交差して右手をエフライムに、左手をマナセに置いたのです。15節、16節。それからヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私をあがなわれた御使い。ヤコブが災いからあがなわれたのはどこで起こりましたか。ヤコブはペヌエルで御使いに会った時のことを言っているのです。続けてみます。この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますように、また彼らが地の真中で豊かに増えますように。名前を伝えることがどれほど重要かお分かりになるでしょう。今日多くのものが廃れていきますが、神のものは決して廃れることがありません。17節から20節。ヨセフは 父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手を掴んで、それをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なのですから、あなたの右の手をこちらの頭に置いてください。しかし、父は拒んで言った。分かっている我が子よ。私には分かっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。そして彼はその日、彼らを祝福していった。あなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナセのようになさるように。こうして彼はエフライムをマナセの先にした。それはとても鮮明な場面です。とても明確です。より偉大な祝福は父の右手からやってくるという理解です。しかし、何かを与え移すことは形式的なことではなく、とても現実的です。単なる儀式ではなく、エフライムとマナセという二人の若者の人生における重要な受け渡しで、それ以降の彼らの人生をまさに決定づけるものでした。ですから手を置くことが聖霊によるものであるとき、その意義と重要性を軽く考えないでください。それでは民数記27章を見てみましょう。モーセが自分に従う指導者を任命するように主に申し出ている場面です。モーセは自分が約束の地に入らないことを知っていましたが、神の民イスラエルのことを非常に心配していました。ですから民数記27章15節で主にこのように言っています。それでモーセは主に申し上げた。すべての肉なる者の命の神、主よ、一人の人を会衆の上に定め。主はすべての肉なる者の命の神であるということはとても重要であると思います。すべての人の霊を知っておられる神です。すべての肉なる者の命の神、主よ、一人の人を会衆の上に定め。彼が彼らに先立って出て行き、彼らに先立って入り、また彼らを連れ出し、彼らを入らせるようにしてください。主の回収を買うもののない羊のようにしないでください。聖書全体の始めから終わりまで、羊飼いのない羊は散らされ餌食となると書かれています。聖書全体が繰り返しそのメッセージを語っています。状況が特別でない限り、皆さん一人一人にはあなたの魂を養い育てる人間の羊飼いがいるべきです。これは非常に非常に重要なことです。さて、主はどのようにモーセに応答していますか。主はモーセに仰せられた。あなたは神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシュアを取り、あなたの手を彼の上に置け。彼は祭司、エルアザルと全会衆の前に立たせ、彼らの見ているところで彼を任命せよ。あなたは自分の権威を彼に分け与え。私はこの部分が好きです。モーセのすべての権威ではなく、いくらかを分け与えるのです。モーセは特別な権威を持っていました。ですから、ヨシアに必要なモーセの権威を分け与えなさいということです。続けて読みます。あなたは自分の権威を彼に分け与え、イスラエル人の全会衆を彼に聞き従わせよ。彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは彼のために主の前でウリムによる裁きを求めなければならない。ヨシアと彼と共にいるイスラエルのすべての者、すなわち全会衆はエルアザルの命令によってで、また彼の命令によって入らなければならない。モーセは主が命じられた通りに行った。ヨシアを取って彼を祭司エルアザルと全会衆の前に立たせ、自分の手を彼の上に置いて、主がモーセを通して告げられた通りに彼を任命した。彼らが40年間従ってきたモーセから後継者へと権威が分け与えられるのを全会衆は見なければなりませんでした。それは全ての神の民の幸福のための重要な引き継ぎでした。さらに、それは単なる儀式ではなく、ヨシアに実際に起こったことです。申命記34章9節に興味深い記事があります。ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満たされていた。モーセが彼の上にかつて手を置いたからである。 手を置くことによってヨシアが受けたものは何でしたか。知恵の霊です。単なる形式や儀式ではなく真の分与です。旧約聖書のもう一つの例を見てみましょう。第二列王記13章です。これはエリシャの奉仕の終わりの場面です。エリシャは死んで葬られましたが、略奪隊がイスラエルに侵入し、ある人が別の人を埋葬しようとしていた時に略奪隊を見て驚き、その人はその別人の遺体をエリシャの墓に投げ入れて去っていきました。その遺体がエリシャの骨に触れた時、その人は生き返ったのです。神の力は実に様々で奇妙な方法で分け与えられます。第二列王記13章14節を読みましょう。エリシャが死の病を患っていた時のことである。これが私の言わんとしていることで、あなたの期待しているものではないでしょう。エリシャは病気で死にましたが、彼の骨は神の力で満たされ、死人がエリシャの骨に触れた時、その死人は生き返りました。あなたはそれを説明することができません。私たちには説明できないことがあるのです。神がなさることすべてにいちいち説明を求めようとする人がいます。このことを簡単に分かち合わせてください。何年か前、南アフリカで妻と私がある教会で奉仕していた時、知り合いの若い牧師がスポーツをしていて腕を4箇所骨折しました。彼が祈ってほしいと来たので、私はこう言いました。ちょっと変だと思うかもしれないけど、神がそうするように示されたので、あなたの足を見せてくれませんか。もしあなたの片足が短いなら、神があなたに触れてくださってその足を伸びます。そしてさらにこう言いました。神に感謝するときに十分に注意してください。人は本当に必要があるとき、他のときはしないような奇妙なことをしようとします。それで彼はこの変なこと、つまり私が彼の短い方の足を持つと伸びたのです。神が彼に触れてくださったのです。彼は病院に行ってレントゲンを取りました。これは私には説明できませんが、腕が4箇所折れていましたが、そのうち3箇所が完全に癒されており、4本目はなお骨折したままでした。主任牧師は私にどういうことか説明してくださいと聞きましたが、私には説明できません。彼は 75%、 つまり4分の3の信仰があったとも言えるでしょうが、納得できる説明ではありません。私は神がなさることの一つ一つに説明を求める人々に飽き飽きしています。神がなさることの多くは説明ができないのです。それが神の領域であることを私は喜んでいます。では先ほどの話に戻りましょう。イスラエルの王ヨアシは彼のところに下っていき、彼の上に泣き伏して、我が父我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。これはエリアが馬車によって引き上げられるとき、第二列王記の2章12節です。エリシャが言ったことと同じ言葉です。そしてそれには実に私たちすべてのためのメッセージが含まれています。神を本当に知っている人は国を守ることができ、その人は軍よりも強いのです。そしてヨアシは神のような王ではありませんでしたが、彼はエリシャがイスラエルにとって重要であったことを認識していたのです。エリシャが王に弓と矢を取りなさいと言ったので、彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。彼はイスラエルの王に弓に手をかけなさいと言ったので、彼は手をかけた。するとエリシャは自分の手を王の手の上に乗せて、東側の窓を開けなさいと言ったので、彼はそれを開けると、エリシャはさらに言った、矢を射なさい。彼が矢を射ると、エリシャは言った、主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを撃ち、これを立ち滅ぼす。そして王は矢で3回撃って3度アラムを撃ち負かしたことが書かれています。エリシャはもっと撃つべきだったと彼に怒っています。しかし言いたいことは、エリシャは王が弓を手にしたとき、自分の手を王の手に乗せて弓に力を与えたことです。それは霊の領域ですが、一人の人がもう一人の人に手を置くとき、何か実際的なことが起こるということを表しています。では手を置くことについて、新約聖書が示している目的について考えてみましょう。まず病人を癒すためです。イエスはマルコ16章17節18節で弟子たちに命令を与えたとき、このように言っています。信じる人々には次のような印が伴います。 それらの印の5つ目は、美容人に手を置けば美容人は癒されます。言い換えると、美容人に手を置くことは神の癒しの働きの方法です。ヤコブ5章14節にもう一つの儀式が書かれています。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。病人のために祈る、病人に手を置いて祈ることは似ていますが、油を塗って祈るとあります。皆さんもご存知だと思いますが、油は常に聖霊の方です。油が癒しをもたらすのではなく、その儀式を通して病人の体の中に聖霊を解き放つ象徴です。さて、少しお聞きしましょう。単に手を置くことと油を塗って手を置くことの違いは何でしょうか？これはとてもよく似ていますが、油を塗らずに手を置くことは教会員ではない人のためであると言います。しかし、教会員のためには油を塗ることを含めます。また新約聖書は通常すべての信者が教会につながるべきであるということで、あなた方クリスチャンの中に病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいということなのです。あなたが日曜日の朝教会へ行って夕方別の教会に行くなら、あなたはどちらの教会の長老を呼びますか？またもしあなたに招くべき長老がいないなら、病気の時はどうしますか？新約聖書はさまざまな例外を除き、信者は教会の一員となり、リーダーシップに知られ、その人もリーダーシップを承認し、リーダーシップが彼に働きかけるようにすることを前提としています。その他のことについて少しお話ししましょう。今日のテーマではありませんが、黙示録2章3章で7つのメッセージが7つの教会に送られています。教会にだけ送られているのです。教会にいない人はそのメッセージをもらうことができません。神はそのことを強調してほしいと願っておられると私は感じます。皆さんの中には山のヤギのように群れから離れ羊飼いのいない人もいるのではないでしょうか。それは危険なことです。人間の権威にあなた自身を従わせることは謙遜になることで、神はその謙遜さを祝福し、高慢を退けられます。あなたはどちらかを選ばなければなりません。それを適用できない例外の状況があります。あなたがその規定の中に入れるなら例外とはならないでください。手を置く儀式の次の目的は、聖霊の賜物を分け与えることです。まず使徒の働き8章に、ピリポがサマリアに行ってキリストを述べ伝え、印と奇跡を行い、信じたその町の人々が皆バプテスマを受けたという箇所です。彼らは救われたのです。なぜならイエスは、信じてバプテスマを受ける者は救われると言われました。しかし人たちは何か欠けているものがあると分かっていたので、あまり喜んではいませんでした。使徒の働き8章14節16節です。さて、エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに使わした。二人は下って行って人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。聖霊を受けていなくても救われることは可能です。聖霊はナイアガラの滝のように上からあふれるように下ってきます。17節です。二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。人たちが手を置くと御霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくださいと言った。このように人たちの手が置かれることによって聖霊が与えられました。そして次の章で、サウロがダマスコへの途上でイエスに出会った後、目が見えなくなり3日間断食し、使徒でも預言者でもない単に弟子に過ぎないアナニアが、主からの導きによりサウロのいた家に行き、彼のために手を置いて祈りました。するとサウロは目が見えるようになり、聖霊を受けバプテスマを受けました。手を置いて祈ることは、ただ特別な働きをする人々だけのものではないことを理解してください。神の御心はどのような人も他の人のために手を置くために導かれます。妻はオフィスに座っているとき、ある信じられない話を私に思い出させました。 私たちがハワイのコナンにいたとき、私はとても体調が悪く、なかなか回復しませんでした。私たちが大通りを歩いていると、一人の男性が私たちの方へ走ってきて、私は病気なのです、祈ってくれませんかと言ったのです。私がどうしたのですかと聞くと、彼は感電したのですと答えました。彼は電気工で感電したということです。彼の肩は麻痺していて、手を上に上げることができませんでした。ですから私は躊躇しましたが、彼がしつこかったので、私たちはレストランの前で通りの真ん中で立ち止まって祈りました。妻が彼の肩に手を置きました。翌日、ユースイダミッションのデボーションで、彼は自分の手を頭の上に上げていました。彼は手を置くということを通して奇跡を体験しました。後に彼は私たちがアリゾナで奉仕していた時に会いに来て、病院に検査に行った時のことを話してくれました。医者は肩を検査したが、もう二度と頭の上まで腕を上げることはできないでしょうと言ったそうです。これは手を置くことによって起こったことの単なる一例にすぎません。再びエペソ書です。前に別の背景でここを見ました。パウロがエペソに着き、ある弟子たちに会いましたが、彼らはバプテスマのヨハネの弟子でした。パウロが福音を説明し、彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受け、パウロが手を置くと彼らは異言を語り予言をしたのです。ですから手を置くことは聖霊の力を分け与えるとても霊的な方法なんです。実は新約聖書には聖霊が与えられる5つの主な例があり、とても興味深いです。そのうち2つのケースはペンテコステの人コルネリオの家でのもので、神から権威的に与えられたものでした。他の3つのケースはタルソ人のサウロがいたサマリアとエペソで起こり、手を置くことによって聖霊が与えられました。ですからそれは神の導きの方法です。私は文字通り3000人の人々に聖霊のバプテスマを授ける特権に預かってきました。私の特定の強みは、人々が死を求めているとき信じるように導き、その人々が受け取ることです。私は人々に手を置くこともありますが、いつでもそうではありません。また神の恵みによって、私は何千人もの人々が主から直接聖霊を受けるのを見てきました。先へ進みましょう。手を置くことの次の目的は、教会のしもべたち、つまり役員を任命することです。教会によっては、役員というギリシャ語がしもべであることを知ったら呼び方を変えてしまうのではないでしょうか。つまりある教会では役員会は権威の多くを持っています。しかしもしそれがしもべ会と呼ばれるとしたらどうでしょうか。そう、私たちは専門用語のいくつかを混同してしまったのです。妻と私が以前パキスタンの入国審査を通過した時のことです。そのパキスタン人の入国審査官に、あなたの職業は何ですかと聞かれました。そこはイスラム教の国ですので、かなり注意する必要があると思っていました。考えた末、私はミニスターですと答えました。それはほとんどの人がよく知らない用語なので、安全だろうと思ったのです。その後、私はどこに行っても大変なもてなしを受けました。列の先頭に案内されるといったようなことです。後に私は、審査官が私はアメリカ政府の大臣だと思ったのだと気づきました。このようにミニスターは本来の意味であるしもべからかけ離れてしまったのです。もしあなたがミニスター、つまり牧師でいらっしゃるなら、あなたはしもべです。主のしもべであり、主の民のしもべなのです。さて、使徒6章を見ると、教会は良い意味で問題が生じました。あまりにも早く教会が成長したので、必要の多い貧しい人や未亡人の世話ができなくなっていました。新約聖書の教会についてもう一つお話しします。彼らは常に未亡人やもめの世話の責任を引き受けており、それは当然のこととしていました。今日の問題は、教会がその責任にちゃんと気づいていない、多くの機能を政府に任せてしまっていることです。しかし、責任が実行される方法がどうであれ、教会は貧しい人たちに対する責任があると私は信じています。さて、信者たちは人たちのところへ来て、物事がちゃんとできていなくて、未亡人たちがなおざりにされていると言いました。そこで人たちは、分かりました、方法を考えましょうと言いました。それはかなり深刻な状況でした。十二使徒は弟子たち全員を集めて言いました。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、 あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。使徒的な奉仕とは何でしょうか。祈りと御言葉の奉仕です。それは運営管理的なものではありません。彼らは運営管理には他の人たちを選び、人たちは自分たちの責任にもっぱら励むと言いました。ですから彼らはあなた方の中から7人を選びなさいと言ったのです。その人たちは御霊に満ちた人たちでなければなりませんでした。初代教会では役員になるにも御霊に満たされた人でなければなりませんでした。人たちは経済の管理もしなければならなかったので、それは人たちの知恵によるものでした。会衆の中から人を選び、皆がその人々を承認し任命し事務に当たらせました。会衆は自分たちが選んだ人たちなので、後になって不満を言うことは決してありませんでした。神はなんと知恵に満ちた方でしょうか。聖書はその人たちを人たちの前に立たせ、人たちは祈って手を彼らの上に置いたと言っています。人たちが彼らを任命しました。あなたはそれを役員と呼びたいかもしれませんが、そこでは役員という言葉は使われていません。むしろ助けてと呼んだ方がいいと私は思います。人たちは自分たちが忙しくなってきたので助けてが必要だったと言ったのです。助けての立場は非常に重要です。その7人のうち2人に起こったことを見ると興味深いです。ステパノは最初の殉教者となり、ピリポは神が認める伝道師となりました。ですから皆さん、あなたがしもべの立場から始めるなら、次の段階への足がかりとなり得ることを覚えておいてください。事実神ははしごの一番下から始める人だけを後押しするので、あなたがしもべの立場から始まらないなら、神の後押しは決してないでしょう。手を置く次の目的は人たちを派遣することです。新約聖書に人は12人しかいないと思っている方がいらっしゃるでしょうか。そうではありません。数えてみましたが、約20人の人が人と呼ばれていました。12人の基盤となる人がおり、名前が出てくる他の人たちがいます。何人かを見てみましょう。使徒の働き13章で多くの面で教会のモデルとなったアンテオケの教会について語られています。実際エルサレムの教会はある意味少し内部にフォーカスしすぎていたようです。それは今日の私たちの教会でも大きな問題の一つです。ほとんどの教会があまりにも教会内のことにフォーカスしすぎていて、一度も福音を聞いたことのない人々に福音を述べ伝えるという本来の仕事のための時間があまりにも少ないのです。しかしアンテオケの人々は異なったビジョンを持っていたということはとても重要です。使徒の働き13章1節から読みましょう。さてアンテオケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの父兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。預言者や教師というのは人のために開かれた道です。彼らが主を礼拝し、主を礼拝することはとても重要です。それについては後でお話しします。礼拝は鍵となるものです。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して私が召した任務に就かせなさいと言われた。聖霊が神のごとく語っています。バルナバとサウロを私のために聖別しなさい。聖霊がどのようにそう語ったと思いますか。どこかから声が聞こえてきたか、それとも5人のうちの1人を通して聖霊が語ったと思いますか。あなたが決めていいことですが、私は個人的にはそれは予言的な言葉であったのではないかと思います。そこで彼らは断食と祈りをして、私は断食と祈りをとても信じています。詳しく話す時間は今はありませんが、人々が断食と祈りを学ばない限り教会の中で多くのことは起こらないのです。これは彼らの2度目の断食です。彼らはメッセージを受け取った時にすでに断食していました。彼らは断食と祈りをして2人の上に手を置いてから送り出した。彼らは2人を使わしました。ある教会がするようにユースリーダーを選んだのではないことに注目してください。 彼らは2人のトップの人物を選びました。彼らは最高の人を使わせたのです。ミニストリーのアウトリーチの促進のためには下の人ではなく上の人から選ぶのです。宣教師やその他のいかなる証明であっても神に選ばれたトップの人が使わされるべきです。しかし私たちは概して内部の組織を間違って強調し、自分たちのことで頭がいっぱいで主のビジョンがほとんどありません。このように言うことをお許しいただきたいのですが、聖霊の現代の流れにある多くの人々は大昔の天文学者プトレマイオスのようです。私は天文学の知識はありませんが、プトレマイオスは太陽が地球の周りを公転する、いわゆる天動説を確信していました。その後コペルニクスはそれは間違っている、逆であると唱えました。地球が太陽の周りを公転しているのだと。東電のごとく教会はそのように言ったコペルニクスに死刑判決を下しましたが、彼は何とか死を免れました。教会はなぜそんなに腹を立てたのでしょうか。なぜならそれは教会の伝統に反するからでした。多くのクリスチャンがなおもその時代のように生き方をしていると言えるでしょう。教会は今でも御子父なる神が私たちの周りを回っておられると信じているのです。その逆であることをまだ悟っていないのです。私たちが御子の周りを回っているのです。私たちの利益のためにイエスがおられるのではなく、イエスの栄光のために私たちはいるのです。私たちが歌う曲にはイエスが自分のためにしてくださったことを完全にフォーカスしている曲があります。それは素晴らしいのですが、私たちがイエスのためにすることより重要なことではありません。それが強調したいことです。とにかくアンテオケの教会は2人のトップの人物を使わしました。彼らが使わされたのは預言者と教師でしたが、次の章の使徒の働き14章を読むと同じ2人についてこのように書いています。4節です。ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は人たちの側についた。そして14節にはこうあります。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは、そう、彼らは使徒になっていました。どのようにでしょうか。聖霊の導きによって教会から使わされることによってです。このように使徒という言葉の意味は使わされるものです。あなたは使わされなければ使徒ではありません。ですからこの二人は最初の十二弟子ではありませんでしたが、このパウロとバルナバは今や使徒と呼ばれています。聖霊の任命により使徒となりました。彼らはどのようにして聖霊の声を聞いたのでしょう。祈り断食し神を礼拝していました。そして教会のリーダーシップがそのようにするとき、私たちは使徒が現れるのを見るのです。さて次に私たちが手を置くことを新約聖書で見るのは長老たちの任命です。使徒の働き14章23節です。また彼らのために教会ごとに長老を選び、まず使徒たちが長老たちを任命しました。そしてエペソの町で自分の後継者テモテへ手紙を書き、パウロは第一テモテ5章17節以降で誰を長老として選ぶべきかを指示しています。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉の教えのために骨を折っている長老は特にそうです。さてあなたが新約聖書を分析すると、二重に尊敬を受けるというのは金銭的報酬のような意味です。聖書での尊敬ということは単なる呼び名のようなものではなく、人々の必要を助けることによって尊敬されているという意味です。ですから報酬の基準があり、御言葉にフルタイムで奉仕している人はその使えている人々から費やしている時間に応じた報酬を受けるべきです。パウロは長老たちの扱いについて続けています。19節です。長老に対する訴えは2人か3人の承認がなければ受理してはいけません。これはとても重要なことです。長老に対する訴えは最低2人の承認がなければ受けてはいけないのです。私はこれまでに神の人が抽象されるとき、2人3人の承認の要求なしに抽象する多くのケースを見てきました。奉仕者を攻撃するサタンの主なやり方の一つが、彼らに対する間違った告発をすることなので、決してしてはならないことです。ここに防御法があります。長老に対する訴えは2人か 3人の証人がなければ受理してはいけないのです。教会の多くのことがこの規則にのっとることによって変わっていくでしょう。パウロは21節でこう続けています。私は神とキリストイエスに選ばれた御使いたちとの前であなたに厳かに命じます。これらのことを偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさい。また誰にでも軽々しく安心をしてはいけません。また他人の罪に関わりを持ってはいけません。自分を清く保ちなさい。パウロが誰にでも軽々しく安心をしてはいけないと言っているのは、軽々しく長老を任命してはいけないという意味です。神の思いを持つように注意しましょう。求められる資質がその人にあるかどうかに注意しましょう。安守する方が安守しないより簡単であることの方が多いからです。一旦長老を任命すると、間違った任命であった場合にはその人を辞めさせるというややこしい問題になります。ですからパウロはテモテに本当に注意しなさいと言っているのです。それが神の選びだという確信がない限り、誰でも長老として任命するために安守しないでください。また他の人の罪に関わってはいけないと言っています。もし私や皆さんがふさわしくない長老を任命したなら、教会員と神の民を搾取し、その人の罪に関わることになるからです。ですから本当に気をつけないといけません。私の教会は常に模範的な教会というわけではありませんが、長老を任命するとき、実は最近3人の長老を任命したのですが、彼らは2日間にわたって質問に答えなければならなかったのです。すべてのことが考慮されなければなりませんでした。長老の任命を軽々しく行う教会は、結果的に多くの問題が起こってしまうことになると思います。このように手を置くことについて多くのことが学べます。それは小さなことではありません。しもべであれ、使徒であれ、長老であれ、これらのすべてのケースにおいて手を置くことの目的は何でしょうか。それは奉仕のために権威を分け与え、使わし、推薦し、人を整えることです。もう一つ手を置くことについて機能があります。パウロはローマのクリスチャンにこう書きました。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けて、あなた方を強くしたいからです。しかしパウロはその時ではなく後に行きました。第二テモテ1章6節でテモテにこう書いています。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。賜物がパウロの安心によって手元に与えられました。ギリシャ語ではカリスマと言います。私の個人的な意見なので、あなたが同意するかどうかは自由ですが、私は手元に与えられた賜物、カリスマは使徒的賜物であったと信じます。なぜならそれは他の人にも見られるからです。では手元の使徒的賜物を見てみましょう。手元も使徒でした。ご存じなかったかもしれませんが、聖書からそれを見ていきましょう。第一テサロニケ1章1節です。この手紙はテサロニケの教会に宛てて、パウロとシルワノ、シラスとも呼ばれているシルワノですと、手元の3人によって書かれました。その3人が著者です。パウロだけではありません。そしてこの手紙の2章6節でこの3人は言っています。またキリストの人たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの命を受けようとはしませんでした。パウロ、シラス、テモテの3人は人でした。人の奉仕は古臭いものではなく、エフェソ4章にもあるように、神は私たちが皆信仰の一致に達するために人を立てられたのです。偏らない考え方をする人は皆信仰の一致はまだ達していないということを認めなければなりません。ですから使徒は必要で、牧師、伝道者、預言者、教師がその信仰の一致が完全にされるまでは必要とされているのです。私は何人が使徒であったかと言いましたか。パウロ、バルナバ、シラス、テモテです。ですからペンテコステの日以降 4,5 人の使徒が任命されました。テモテの使徒的賜物について少し考えてみましょう。私はテモテは使徒と呼ばれたと言いました。彼はどのようにして使徒になりましたか。これはとても重要な質問だと思います。なぜなら教会には使徒は必要だからです。思い出してください。黙示録でイエスはエペソの教会を褒めました。なぜなら使徒と自称しているが実はそうではない人たちを試して、その偽りを見抜いたからです。 使徒だと自称する人々を皆受け入れてはいけません。彼らは試されなければならないのです。嘘をつくとどうなるでしょうか。火に投げ込まれます。これは非常に深刻なことです。使徒だと自称している人が実はそうではないなら火の海に投げ込まれるのです。ではこの状況について見ていきましょう。使徒16章でパウロがシラスと第二次宣教旅行に出発したところです。一節です。それからパウロはデルベについでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ夫人の子でギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムの兄弟たちの間で評判の良い人であった。教会の重要な立場につこうとする人に求められるものの一つは、その教会員たちからの評判が良いことです。もしその教会の人たちからの評判が良くないのなら、外の人々がその人に何と言おうと重要ではありません。何年も前、私たちがエルサレムにいた頃、スウェーデンから一人の女性が私たちと一緒に働くために使わされてきました。私の前の妻リディアはとても聡明で、その女性に関する数多くの推薦の言葉に目を通しました。しかしたった一つだけ欠けていたものがありました。彼女の母教会からの推薦がなかったのです。私たちは彼女を受け入れましたが、そのことをひどく後悔しました。彼女は多くの問題を起こしました。私はその経験から教会からの評判が重要なことを学んだのです。あなたが人を選ぶとき、その人と一緒に生活している人々、一緒に働いてその人をよく知っている人たちの推薦が最も重要なのです。その人たちが推薦することができないなら、他の推薦は価値がないのです。しかしテモテは彼が奉仕していた教会の長老たちからの評判は良かったので、パウロは彼を呼んで一緒に行こうと言ったのです。テモテへの手紙を注意深く読んでいくと、パウロがテモテにこのように言っています。第一テモテ4章14節です。長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。つまり予言の言葉が与えられ、テモテはパウロとシラスに同行したと言っているのです。その予言の言葉とテモテの資質に基づいて、地域教会の長老たちはテモテに暗示して送り出したのです。彼は使徒的賜物という聖霊の賜物、カリスマを受けました。私はそのように理解しています。さて、すでに読みました第二テモテ1章6節でパウロがテモテに言った箇所とバランスを取らなければなりません。それですから私はあなたに注意したいのです。私の暗示を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。その理解には様々あると思います。このルステラでの状況において、ほぼ確実に起こりうる方法は、予言が与えられ十分に試され、その予言がテモテがパウロとシラスに同行するように語り、長老たちが私たちはテモテを推薦するといい、パウロが私たちは彼を受け入れるといい、パウロと長老たちが暗示しテモテに使徒的賜物を与えたというものでしょう。その予言が重要であったことに注目してください。予言とは重要であるか無駄であるかのどちらかです。第一テモテ1章18節でパウロはテモテにこう書いています。私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためです。これこそ予言の本来の目的で、敵対する者に立ち向かおうとしている人を励まし、その人が実に神に選ばれたのだと知るためです。このことは私の著書にも少し書いており、ある働きをしようとしていた一人の人に私が予言をし、その人はあまりにも絶望し、その働きを諦めかけていた時にその本を読み、私はあの予言によって進むと決心しました。彼は現在多くの国々に影響を与える奉仕者ですが、これは彼をこの働きに導いた本の一例に過ぎません。聖霊によって与えられる予言がいかに重要であるかお分かりになったと思います。実は私は多くの予言にうんざりしており、私はそれをカリスマ的占いと呼んでいます。人々が来ると手を置いて、あなたはこれこれをするというのです。そうなることがあるかもしれませんが、ほとんどの場合それは起こりません。予言と未来を占うことは神一重です。占い師は事実を告げることをご存知ですか。使徒16章でパウロとシラスがそこにいることを知った占い師の女です。 ピリピの町の誰も知らなかったのに、その女はパウロとシラスが福音の道を示す意図高き神のしもべであることを知っていました。しかしその女はサタンのしもべでした。私は皆さんに警告しておきたいのです。さて、危険性と予防法について簡単にお話ししましょう。今までお話しした中に2つの危険がありました。第一に、不適切な人を推薦することです。それをすると混乱が起こり、その混乱の責任をあなたが取らなければならなくなるからです。二つ目に、霊的悪影響です。あなたが悪霊から人を解放するために手を置いて祈ることもあると思いますが、あなた自身を守る術を知らなければならないのです。なぜならそれは双方向に働くからです。あなたが神の霊を与えるか、その悪霊があなたに影響を及ぼすかです。私がまだ軍にいた頃、私たちのグループで起こったことですが、深刻なうつの霊に苦しんでいる人に手を置いて祈りました。私たちは主の導きというよりはただそうしたのです。何が起こったでしょうか。私たち全員がうつに攻撃されたのです。私たち自身を守っていませんでした。ですから、あなたが誰かに手を置くときは、あなたに守りが必要です。これは祈りと謙遜です。聖霊に導かれてください。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。イエスの父よに守られてください。イエスの父よのもとでどのように守られるかを知ってください。イエスが弟子たちに言ったことを忘れないでください。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を与えるものは